中全部種にしよう。種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点クラスト放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間から、はい、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、もうすぐね、2月が終わりですよ。2月28日ですかね、今年は。なので、あと1週間ぐらいで収録時点からはね、終わりですけれども、どうですかね、花粉症とかがね、かなり ある人にとっては厳しい季節が来ている感じでも、世の中的にはだんだんね、暖かい日も増えてきてみたいなタイミングではありますけれども、僕はね、そうだな、まあ時々ね外食とかしてるんですけど、まあ、めったに1週間に1回出るか出ないかぐらいの感じで、でその時に何食べるかなみたいなことをね、いろいろと考えてるんですけど、今週は松屋さんね、松屋さんで新製品が出るたびになんか毎回気になってる、最近だとマッサマンカレーというね、世界で一番美味しいカレーなんていうのが出てまして、それをいつ食べに行こうかなって
どういうことですか、
タイミングあるしなみたいなことをずっと考えてたんですけど、ちょうどね、はい、松屋に寄るのにちょうどいいタイミングがあったんで行こうかなと思って実際行ってみたんですけど、うん、そこにね、はい、シュクルメルリというですね、あれはどこだっけな、北欧の方ですよね、はい、の
ジョージアじゃなかったかな、
ジョージアでしたっけ、そうだ、もともとグルジアって呼ばれた国ですよね、ジョージアがの発祥のシュクルメルリがまだ残ってた、結構前にねもうスタートしてたはずなんですけど、まだ残ってたということ
で、白いやつでしょ、
そうなんか シチューじゃねえな、なんて言うんだろうな、チーズがねたっぷり入っていて、でニンニクをかなり効かせてるのが特徴的な、はい、なんか煮込み料理みたいなやつなんですけど、それをね、
はい、
そう、シュクメルリだ、正式名称シュクメルリをに惹かれちゃって、マッサマンカレーは食べられませんでした。
食べないの？なんだよそれ。だ、世界で一番うまいカレーが松屋に置いてあるんでしょ？
そう
食わないとそりゃ。
しかも松屋ってカレーに定評があるでおなじみですからね。でもまあ、シュクメルリは結構もうすぐ多分終わるんだと思うんですけど、マッサマンカレーまだまだこの先も続いてきますんで、楽しみに待ちたい。また松屋に行く楽しみが、増していますんで。
ココイチと比べたら、もうそのマッサマンカレーの方が断然うまいわ。
あ、もう全然。ね、
ココイチ。食べてないけどね。
はね、最近多分あんま食べてないというか、はい、アジアンカレーだっけな、エスニックカレーみたいなの食べたんですけど、あんまり僕好みじゃなかったんで、はい、やっぱココイチより松屋だなって。はい、松屋は、ね、まろやか。
何、
ココイチはなんか、ちょっと攻めてる節がある。はい、攻めるんだったらもうちょっとね、ちゃんとね、はい、スパイスカレーとか、そういうものの方向で攻めてほしいんだけど、はい、なんかね、はいはい、ちょっと尖ろうね、青春時期なのかな、ちょっと尖りたい時期なんだと思うんですけど、
はい、そういう自分がね
松屋さんの思い出と、はい、あと、はい、そう、空気階段という芸人さん の、はい、オンラインライブを見ましてですね、それがまたすごくよかった、はい、アンナという一番新しい新作も、なんか去年の3月ぐらいに本来は、上演予定だったものだったらしいんですけど、まあ、コロナ禍で伸びて、まあ、実際に劇場での上演もやりつつ、最終公演だけ配信でやるみたいな形で見たんですけど、まあ、空気階段さんね、はい、最近いろいろテレビ出たりとか、キングオブコントでも2位ですかね、前回のやつで、なったりとかで、かなり話題にもなっていて、ラジオ番組とかもやっているコンビですけど、すごく
踊り場
コント、あ、そうそう、はい、踊り場聞いてる方、弾き方なんですか？
聞いてますよ。
あ、そうなんだ。
そう、踊り場で、水川かたまりさんが、うん、離婚しましたって報告も聞きましたし。
はい。はい、まさしく離婚のネタとかも一番最初のありましたけどね。そういう。でも全体として、全然違うキャラクターが登場するコントの連作なんですけど、最終的には全部のキャラクターたちが、こう、一体になるというか、すべての物語が繋がっていく展開になっていて、これはまた新しいというか、なかなか他のコント師の方たちもやってないようなものをちゃんと作り上げて、それを恥じらいもなく、結構恥じってしまう、ちょっと恥ずかしくなってしまうような展開もあったりするんだけど、そこら辺をなんか、はじらいもなんかやる感じが僕はすごく好ましかったので、よかった、はい、まだ見れないかな、今日のこのギリギリで見れるかもしれないぐらいな感じですけど、見れたら見てみてください。 どうですか、ポンさん。一週間。
もう生活っていうか宣伝みたいになってますけどね。まあ、僕はそうですね。まあ、とにかく、もう飯を食って、寝て、また起きてっていう、そういう、なんていうかな。なんか、昔のロシア映画、ぼーっと眺めて出てくる人みたいな、そんな感じでやってますかね。
よくわからないですけど。
なんでほら、朝起きて。
昔のロシア映画、そんな感じなんですか、
そう、誰、エブリマン氏の生活みたいな感じかな。さあ、このピンとこない。受け止めないときにさ、それじゃ分かりづらいですよとかじゃなくて、本当にボトッとボールを落とすタイプのリアクションちょっとやめてもらっていいですか、
ちゃんと返してるじゃん。よく分かんないですけどって。
いや、よく分かんないですけど。
だから、こう、ボール投げてきてるのをスッとこう、目で見送る感じですよね。
うん、そうそう。ボールをね、捨てちゃうっていうか、うん、あ、川に落ちましたね、みたいな感じの。
危ない危ない。このボートを触れちゃいけないと思ってるからね。
そうですか。二人しかいないんでね、本当に。あ、まあいいですけど、まあ、うん、だ最近は鍋料理を、再び、
いいじゃないですか。
してますよ。
何鍋ですか？
松屋行く僕、金銭的余裕がないもんですから、
まあ、その金銭的余裕界の中ではかなり下の方に松屋はいますけど、まあ、まあ、
そのね、デッドヒートを繰り広げてるわけですけど、こちらはまあ、
何鍋ですか？
なんか、みつかんの、つい、今朝食べたのは、ごま豆乳鍋ですね。
朝に？朝から行くんですか、鍋。すごい。
朝というか、夜、昨晩の夜に作って、一回食べて、もう一回作ってから寝て、うん、朝、昼食べて、で、その残りがで、ラーメンを食べて、
うん、
っていう感じ。
最後、怖いぞ。
二日は行けるタイプ。
残りがっての。残りがもう使えるやつなんですね。
もう残りが。だから、その、多分、ごま豆乳鍋のエキスみたいのほとんどなくて、ごま豆乳鍋らしかった水がそこにあって、そこの水にラーメンを浸して食うみたいな。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、ちょっとエキスは入ってるわけですね。水にはなってるけど、ほぼほぼ。
なんかやっぱり松屋には勝ててる感じがしないな。
勝ち負けじゃないんですって。そこに豊かさを感じるのはポンさん次第だから。豊かだと思います。
感じて、そっちが感じてねえ感じじゃねえか、この野郎。うん、
こっちは感じてないけど、はい、それは本人次第だから。
もういいよ。あ、で、あと、なんだっけ、映画見ましたよ、久々に。
おお、行きましたか。
花束がなんとかとか。まあね、
花束がなんとか。
本当に映画のおかげで街に出れたっていうね、そういう感謝の思いでございますけども。うんうん、はい。
なるほど。ありがとうございます。続いて、番組の聞きどころ、付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間でございます。ということで、今週お便りが来ているということで、ポンさんいかがです？
どういうこと、どういうこと？いつも番組の一週間を読んでますけど、読まないの？
番組の一週間を、あ、そっか、そっちの方が先です。失礼しました。まずですね、種枕ですね。
はい。
はい、今回は、ココアの話とか、ディスコードの話、あとは力道山の話とかね、いろいろと幅広い話をしてきました。続きまして、種助ですね。今回は、映画、あの頃、恵みへの誓い。あとは、BS プレミアムの卒業、あ、これなんか録画したな。はいはい、とかとか。いろいろと、あれ録画してないか。うん、まあいいや。紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語り。今回は、なおちゃんは小学3年生などから、いろいろな適切なね、キャスティングの方、配役についていろいろと考えてみました。続きまして、企画会議っていう、これ企画会議っていう特集でいいんでしたっけ？タイトル。
いいですよ。特集っていうか、
感情、
ね、はい。
今回は、まあ、ポッドキャストのね、企画をいろいろと考えてみました。続きまして、30分読書。今回は、ユリイカ2021年2月号坂本雄二特集の監督編。そして、花束みたいな恋をした映画ですね。のシナリオの30分読書編。あとは、これは見えないものを書く鉛筆です。という本について、ポンさんから3分読書紹介してもらいました。最後、超雑のコーナー。今回は、まあ、トーンポリシングみたいなところのお話で、それぞれの立場ね、いろいろな言い方、いろいろ立場を含めて、トーンポリシング幅広く考えてみましたが、一週間振り返ってどうでしょうか、ポンさん。
はい。先ほどね、おはがきということがありましたので、ちょっとおはがきも、交えつつお伝えしていきたいと思いますが、まずはまあ先週は僕はね、ミャンマーの話をちょっとしましたかね。
お、どうなったと。
結構、ミャンマー系の方、ラジオとかでも、アウン・サン・スー・チーさん が、まあ、状況としては、まあ、幽閉がさらに続いて裁判で、さらに罪が問われてるみたいな状況になってるわけですけど、まあ、どうしてもこうね、国内の政治のことを考えると、ミャンマーのことを忘れがちなわけですけど、今どうなってるかみたいな話だとか、いう
こと。デモで死者の方が出たとかね、
ニュースになってましたね。そういうふうな話をしたな。オレンさんは？
どういう場で？どういう場で？
こう、これはラジオと俺が喋った。森本武郎さんと俺が喋った感じかな。そうなんだっつって。
送ったとかじゃなくって。
そうそう。TBS ラジオのスタンバイと俺とが喋ったっていうこと
ですね。なるほど。そう、はい。雑談とかではないってことですね。
雑談ね、それは。それは雑談ですから。
僕もね、ツイッターっていう場所に向かってね、五輪の組織、委員会の新会長の話とかね、ツイートしてましたね。
はい、あ、そう。ちなみに何をツイートされたんですか？
あ、でも今回なんか初めてガラスの壁っていうんで、ガラスの崖かっていう言葉を初めて知って、うん、そうそうそう。なんか無理やりにこう女性とかを会長に、会長とかトップに持ってきて、それを周囲が、うん、支援しないっていう、まさしくっていうのの、そういうガラスの崖について紹介した記事を JOC のサイトで書いてるっていう皮肉を見て、
うん、
あ、すごいなって、自分たちが書いてることですら、そういう状態にしちゃうんだ、みたいなところのね、あと全部ね決めることもなんか内側だけで決めちゃうみたいな、いろいろなもう問題が次々に出てきて、さらにこう新しく自民党系のちょっとご老人の方がまた竹下さんですか、なんか問題発言をしたりとかっていうのを積み重ねてね、もうすごいなっていう、
盛り上がってますね。
なんか全部もうね、このタイミングで一気にこうファーってこう、
はい、
風とか送ってファーッとこう飛ばしてしまいたいなと思ってんですけどね。
わかりました。じゃあその勢いね、ぜひ、来週の枕にもよろしくお願いします。さあ、じゃあちょっと、はい、段取ってくださいよ。どうぞ。
はい、あ、いいですよ。お便りどうぞ。
はい、じゃあまあね、枕そのとこですけど、じゃあおはがきが来ていますよ。
はい。
はい。ちゅうことで、週刊ドラマ語りについて、今回はまあ、キャスティング、正しい配役みたいなそういうテーマでしたけど、うん、天夏さんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラマ語り面白かったです。当事者性で言えば、方言を扱うドラマにおいて、役者さんが出身者か否かもあるのかなと思いました。なるほど。LGBTQ の話は生まれや言葉という明確なものでもないから難しいですね。実際は当事者であるのに、非当事者として当事者役を演じるということもあるのだろうなと思いました。ああ、あるでしょうね、
うんうん。
インタビューなどでも演者さんが当事者でないという前提で進められることが多いと思います。うん、また作品の中での扱いと作品がメディアで取り上げられた時の扱いにギャップを感じることも多々あります。どうあるべきなんでしょうか、うんうん、ということなんですが、いや、うん、素晴らなんかなんていうか鋭い指摘ですよね、
うん、
まあ、例えばね、今冒頭ありましたけど、大阪弁を東京の人が使うどうなのみたいなね。
そうっすよね。なんかよくありますよね、そういうのね。
これ僕らちょっとあんまり英語得意な人はわかるみたいですけど、その外国の映画だったりすると結構そのイギリスなまりとか、うん、あとその南部なまりとか、うん、そういうの結構きちっと再現してたりするらしいんだね。
あ、そうなんですか。
英語でもだから、例えばスタートレックとかでも、なくなっちゃいましたけどね、まあ宇宙飛行士操縦士役の人が出てくるんですけど、その人はロシアなまりの英語を使ってるんですよ。
うんうん、
っていう、まあ元々、
あえて
、うんうんうん、まあだからもうそれはもう僕らが方言を聞いてわかるように、外国の人たちも、例えばイギリス英語とね、アメリカ英語と全然違うわけですけど、そういうことを、うん、表現の中には使ってたりするわけですけど、まあ、その辺はさ、うんうん、一体じゃあ、どこまでやってるのかっていうとね、訓練してそういうふうにやってる人もいるかもしれないし、いや、あえてアイルランド系の人とか、イギリス系の人とか、なんかそういうことをやってたりするから、うん、ああ、そこまで厳密に考えて ったらどうなっていくのかなとかね、思ったりもしますし。
あとまあでも、その大阪とかだけじゃなく
て、はい
はいはい、どうぞ、その、特定の地域とかね、その、もっとこう、例えば秋田とか、うん、逆側に山口とか、なんかそういうところを舞台にして、そういうところの方言が本題に使われるような作品であるならば、できればそういうところの出身の方にチャンスをあげてほしいっていうのをすごく思いますよね。うん、そういうものでも、例えば今 NHK で地域系のドラマとかやったりしま、いろんなところでやったりしますけど、そういうものの主演はどうしてもその、スター、東京のスター俳優というか、出身地が違う方が起用する。もちろんそれを出身地がそうである人を起用しているパターンも結構あるんですけど、違う人が主演になっていたりとかっていうのを見ると、なんか、よりいいじゃないですか。その出身地の人が、その地域のドラマとかに NHK とかに出たってこう地元で言えたりすると、すごくなんかプラスにもなるなと思ったりするから、うん、なんかそういうチャンスはね、あげてほしいなとは思いますけどね。
うん、まあそれをチャンスと取るか、平等にしましょうというレベルにまで考えるかは、まあ、正しい配役という概念に関わるんだと思いますよね。
うん、
あと、LGBTQ の件もすごく、まあ全くそうだと思いますね。その、やっぱり、そういう人がいない前提で作られている社会がずっと続いているから、そのことを、まあその、本人が言いたくても事務所が言うなとか、あと聞き手がそういうことを求めてないみたいなこととかがあったりすると、ややこしいとかそういうこともあるかなと思ったりするので、まあ、なんかほんとちっちゃなことですけどね。なんか僕は能町みね子さんのなんかツイートで、自分の作品に誰が出るかみたいな話で、ああ、そうか、やっぱりその、原作者というか、そういう人たちの、なんていうか、思いみたいなところを丁寧に測っていくっていう考え方もあるのかな、なんてことはちょっと思ったりもしましたよね。
うんうん、思いましたね。そうですね、うん。そういうつもりでこの原作が書いてないよっていうところはありますよね。
そうそうそう。まあそういう、そういう尊厳みたいなことを。まあもちろんドラマの品質的にもそういう方が面白くなるような気も、なんか僕はちょっと今しているとこなんですけどね。はい。うん、ということで、天野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さらにじゃあ、企画会議の方も行きましょうか。
はい。今度のポッドキャストの企画の話ですね。はい。
はい。はい、我々の、まあ、種ラジをね、盛り上げる企画を考えた回だったんですけど、こちらにも天野さんからお便りがいた、ありまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんのお便りが頼りです。はい。
はい。ポンさんの情景描写が好きなので、ありがとうございます。リポート系の企画をもっと聞きたいです。以前、スーパーで買い物をする様子を放送するという衝撃回がありましたが。
ありましたよ。うん。
スーパーのリポートをぜひ聞いてみたいです。地方に住んでる身としては、東京のスーパーはどんな感じなのかと気になっています。
ほうほうほう、
どんな、どうですかね。例えば私の地域のスーパーでは、そのスーパーでしか使えない電子マネーがあったりするんです。そんなことは都心ではあるんでしょうか。なるほどね。
うんうん、あるかな。あんまり見たことないですね。そこでしか使えない電子マネー。
まあ、どうだろうね。やっぱ都内という、ほら、例えばその、パスモっていうのが、東京近郊だ、うん、関東近郊はメインですけど、ちょっとね、うん、あの地域行くと、行こうかとか、
うん、
あとなんだっけな、忘れちゃったな。なんか、全地域で違うんだよね。ああいう交通系の。
北海道にもあるし、そうっすね。はい。
そうそうそう。
愛知県のあたりもありますね。
うん、愛知県にもね、だがやみたいなのきっとあるんだと思うんですけど。
濁音の率。
ちょっと忘れちゃいましたけど。まあだから、そういうのの違いもあと地域通貨みたいなものとかもあったりするんだよね、はいはいはい、おそらくね。
うんうん、
まあちょっと、ね、でもどうなんだろうね。なんかこう、僕の家の近くに割とこう、地元密着系のところが多い。あったりするんですけど。
やっぱりその、大きいチェーンとかじゃなくてってことですか？
ミラベルっていうところがあるんですけど、ミラベルは多分ね、5軒ぐらいしかないんじゃないかな。まあでも、いい、割といい感じのところですけど、僕は、うんうん、まあ、結構ライフとかのさ、サミットとかが、都内だと、はいはい、あと、大関とかありますか？都内はね。
まあ、ありますね、
見たことない。いっぱいありますけど。
あれ、ココス中村とかって一般的ですか？
ココス中村わし知らんけど、なんか有名そうだよね。
じゃあやっぱ台東区だけなんだ。あるんですよ、いくつか台東区
に。ああ、そうだ、台東区とかまたね、独自の文化圏がありそうな気もしますよね。ま
あ、スーパーってね、そもそもはちっちゃいお店から始まってることだからね。むしろあんだけ全国チェーン展開してる方が異常なくらいで。
まあ前もちょっと言いましたけど、本当スーパーって全然違うんだよね。うん、その棚の並べ方だとか、ね、店員さんの稼働だとか、うんうん、あと、あっちのスーパーであったはずなものがないとかね。
最近のあれ見ました？ OK ストアの記事。
あ、なんかそのいろんなスーパーの違いを語ってるような。
そうそうそう。
あ、はいはい。
そうそうそうそう。あれとかすごいですよね。比較してやつ、ね、
だスーパーの女をね、伊丹十三監督、スーパーの女をぜひ見ていただけると、そのなんていうかやり口との違いなんかがわかるとは思うんですけど。うん、そうね、うんうん。だから、今度やる？ライフとサ
ミット。あ、ぜひポーさん。歩きながらのやつやりましょうよ。それこそだってこの企画の中で、なんか実際にそのリアルタイムに行ってどこかをよくわからない、どこか、言わないでこう、街歩きするみたいな人ですけど、これスーパーでやったらいいじゃないですか、うん、どのスーパーか
やってみますか。
うん。いいと思いますよ。
はい。多分ね、音楽は流れてますけど、それでちょっと区別がつくんじゃないかなと私
に。あ、そうそうそう、それいいヒント、いいじゃないですか、その音楽の感じとかも。あれなんか聞いたことあるけど、聞いたことない。
う
ん、
そうそう、ね。
ちょうどいいと思う。
その、地域のスーパーじゃどんな曲かかってるんですかね。
確かに。
で、そうそう、エレクトーンでミスチリがかかったりするのかな。
なんて、どういうイメージ？
いやいや、あるのよ、そういうのが。なんかこう、なんでオリジナルじゃなくてそれでかけてんのかな、みたいな。多
分ううことかありますよね。和のこととかやってるやつありますよね。はい、あれ、どこに売ってんだろうなと思ったことあるけど。
はい。皆さんもスーパーの話ね、ちょっと教えてください。さあ、
ありがとうございます。じゃあ、他の回振り返っていきましょうか。
はい。はい、じゃあ、ちょっと個人的な30分読書ですけど、
うん、
まあ、僕、花束みたいな行為を、下をね、ちょっと映画見に行ったっていうのもありますけど、
は
い、この、まあ内容は置いといて、その、脚本家のことが気になるっていう気持ちはね、すごく、なんか、僕も、ムクムクとしてきたんだけど、でもなんかあんまりこう、脚本家の人間に触れるのはどうかな、とかっていうさ、
うん、
そういうなんか、つかず離れずな気持ちがありながら、でも、読もうかなと思って読んでみるとさ、なんか、何書いてるのかすげえ難しくてよくわかんないみたいな。そういうこととかも起こって。なんか、
何を読んだんですか？ユリイカ読んだってことですか？
ユリイカとかチラッと読んでさ、うん、なんかその、ツッケンドンとも言えるような、それでて急に優しかったりとかして、なんか、恋に落ちてるみてえだな、みたいな。
ああ、ははははははは。
いや、だってほら、自分はこういう考えでこうですなんて説明しないじゃない。
うんうん。
脚本家の人は、
うん、
特に坂本さんとかもさ、
うんうん、
でだからなんかそういうなんかつかず離れずな関係があって面白いなってちょっと聞いてて思いましたよ。オレンジさんの話を聞いて、
まあこの2週間ぐらいは坂本ユージウィークということで、僕の中ではいろいろな本とかね引っ張り出したりとか、今あれですね、カルテットがAmazon プライムで無料で見れて。
おう、はいはい。
いつかこの恋を思い出したらきっと泣いてしまうとか、などなど、他の作品もフジテレビオンデマンドに契約すると見れたりするので、なんか、坂本英二のこの花束みたいな恋をしたのタイミングで振り返りたかったらね、いくらでもこう沼に落ちれるチャンスはあるので、ぜひぜひチェックしてみるといいと思います。面白いですね、やっぱり見直すと。カルテットの初回とか、なるほど、こんなこと言ってた、みたいなのがね、結構発見があったりとかして。あと多分本放送と Amazon プライムで見られるものの内容がちょっと違うんじゃないかなって思うシーンがあって、
はい、
そこら辺もなかなか良かったんで、はい、おすすめでございます、
は
い。
掘り方にムラがありますけど、本当に。作品の話はね。
僕の方から振り返りは、超絶はそうっすね。はい、今回まともポリシングの話で、はい、なかなかそこら辺、僕も事前に勉強してなかったので、うんうん、こう、無茶ぶり的にこうトークをしてみて、いろいろと気づいたこともあったんですけど、なんかやっぱ SNS とか Twitter とか僕の中では中心というか、そこで起きていることを中心に今どうしても見てしまっていたので、 なんか現実に置き換えてどういう話をしているのか、うんうん、どういう立場、それぞれの人がどういう立場で話をし、それに対して聞いて反応しているのかっていうことを考えてみると、やっぱりあの SNS の論理では、うん、正常に見えても、現実世界だとおかしなことって結構あったりするので、そこら辺はやっぱり、あくまで軸を現実に置きつつ考えていきたいなぁとは思いましたし、まあ前にも言ったようにね、ディベートみたいな感じでそれぞれの立場をこう想像するっていうことは、やっぱこういう場所でも必要なのではないかなということは思ったりをしました。トーンポリシングだって言う人の立場とかね、うん、そういうものも想像してやるといろいろと議論も深まるのではないかなと思ったりしましたかね、
うん、きっと人によってこうイメージする世界が違うだろうね。なんか、
うんうん、
怒ってる人もいればその怒られてる人もいるし、うん、まあ、俺なんかねこう謎の殴られをしたことがね、会議終わった後、お前何喋ってんだよっつって、え、会議喋るもんじゃないの、うん、みたいな、なんかそういう抑圧を受けたこととかありますけど、うん、だろうね。なんかこの辺は、まあでも、うん、ちょっと丁寧に考えたいし、ね、と思いましたよね。はい。
うん。ありがとうございます。じゃあ番組振り返りはこんな感じですかね。他あります？なんか突っ込んでおきたいこと。
はい、番組の方は、もっと頑張りたいっていう気持ちに改めてなりました、今週は。
はい、ありがとうございます。はい、タネラジはポッドキャスト、スポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのね、今回の天達さんのようにお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。
あ、先輩、
それでは種、はいはい、
ちょっと感想ということでもうちょっといいですか。はい、
は
い、
あ、どうぞどうぞ。
こんなお便りということで、天達さんから、うん、もう一言いただいてますんで、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人はテレビや配信を見るときのお供はありますか？
お供？
私、お菓子を食べながら見ることが多く、最近は、エチゴだる焼き、いいのかな？というおせんべいにハマっています。うん、100円くらいで一口大のおせんべいが結構な量入っています。袋に入ってるんですかね。うん、お二人の お供があれば聞いてみたいです。いぶりがっこ以外でお願いします。これからも配信楽しみにしていますと。はい、ありがとうございます。
じゃあ、いぶりがっこはあるっていう前提ですかね、これはね。ポンさんはいぶりがっこ
を食べながら配信とか見るのは、ちょっと香りがするのかなという気もしますけども。なんかありますか？食べながらとか。
まあ、普通に食事しながらテレビとか配信見るっていうのはあるんですけど、そうだな、一緒にあえてこう、常にみたいなものは、ないけど、日によってね、パン食ってたりとかね、いろいろありますよ。本当になんか、
お菓子って食べないですか？
うん、お菓子は、いわゆるティータイムに、
ティータイム？
紅茶もしくはね、コーヒー、日本茶と合わせてお菓子を食べていて、はい、その時にまあテレビがついてるみたいなことは全然あるんですけど。
デヴィ夫人なの？どういうこと？ティータイムどうしたって？
ティータイムをこう、はい、お供と考えるかどうかですよね。なんか
テレビ見ながらとか、うん、なんかこう、うん、むしゃむしゃ食べたりしないですか？
あ、だから基本的に
手が汚れるから割り箸で食べ
ようとか。あるので、
はい、
デフォルトとしてだから さっき言ったように食事しながらとか、なんかパン食いながらとか、うん、全然いろんなパターンがあるので、
な
ん
か軽いものじゃないってこと。メインのなんかものを食べちゃうから、そのちょっとしたなんかチョコレート食べるとかはよりも、そういう主食食べてる、へえ、
あんまりそうっすね。間でこうなんか食べるっていう文化が、その昼食と夕食と、あとその間の間食としてのなんかティータイムがあるぐらいなんで、
はい、本当にあれよね、なんかもう何を話しても必ず違いますって答えられちゃう感じがありますけど、そうですか。うん、僕はもう結構賢
くても、違いますっていうか、そうですっていうことなんですかね。
いやいや、うん、いやいいのよ、別にいいんだけど。
そうですって、
うん、いや、そうか。俺はもうめちゃくちゃ食べて、てかもうのべつ枕しくって、てますからね。
同じじゃねえかよ。
いやいや、主食
同じこと言ってるじゃん。
メインのご飯を食べながらは、本当にちょっとニュースとかは見れるけど、うん、なんか、うん、あの、ドラマとかアニメとかゆっくり見たいようなものとかだと、
うんうん、
俺はね、ひねり、明太マヨ揚げみたいなの、よく食べてますね。
ひねり明太マヨ揚げ？ん？
あ、なんかそのね、かき揚げみたいなやつなんですけど、
うんうんうんうんうん、
これをね、無限に食ってますね。
それはあれですか、ポンさんの地元だけで販売されてるやつですか？
いや、もう俺が今リサーチしてるところで、あの、サミットでも、ライフでも、ミラベルでも、ツルハドラッグでも売ってる。
それはメーカーはちなみにどっかわかります？
メーカーはどこなんだろうな。
あ、それを意識せずに。
はい。まあ、てか、多分プライベートブランドとかでも売ってますから。
あ、そんなに汎用さがあるもんなんだ、ひねり明太マヨ揚げ。
いや、もう多分これはもう、誰もこう口にはしないけど、多くの国民がこの、なんていうかな、味に侵されてると思う。侵食されてると思う。気がつかないうちに体がゾンビ化してるみたいな、あの、明太マヨ化してるみたいなこととかあると思いますけどね。
まあ僕は
どうでもいい時の、どうでもいい時のうなずきが。
そうなんだ。
そうなのよ。
うんうんうん、
え、何こんなに、こんなになんていうか、ひねり揚げですね。セブンイレブンにも売ってるみたいですよ。どこにでも売ってる。結構みんな食ってんじゃないかな。
へぇ、あんまり見たことない。コンビニとかであんまり見たことないですね。
こんなに盛り上がらないから。コンビニ僕、
定期的にその、なんだっけ、プライベートブランドの、なんだ、ポテトチップスとか、せんべい系のコーナーは定期的に見るようにしてるんですけど、うん、そこには出会ったことないです、僕。
そうですか。じゃあ、まあ、ね、ぜひ探してみてください。ひねり揚げ。からし明太マヨ。
厚揚げのポテトチップスが好きです。
それを先に言えよ、まず。
厚切りだ、厚切りのやつ。
はい、わかりました。はい、皆さんもね、これが気に入ってるっていうやつがありましたらお伝えいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
こんな感じで皆さんお願いします。
はい、お願いします。今週の曲ですね、オレンジの方から。星野源さん、創造、今週新曲がまたリリースされました。今回は任天堂のね、周年に、記念の、ま、CM も星野さん出られてましますけど、それに合わせた楽曲ということで、音楽的にもいろいろとね、ゲームの音楽入れてたりとか、それをなんか、ゼロから作ったみたいな、そのまま引用してはいないっていうことをおっしゃってましたけど、音楽にも歌詞にも、あとミュージックビデオにも、任天堂のモチーフをふんだんに入れ込みつつ、それで全体としてね、歌詞をじっくり読んでみると、星野源さん自身の物語になっているという、すごいことをまたしてて、まあ前にドラえもんという作品ね、ドラえもんの主題歌にもなりました。そちらの作品しかり、なんかいろいろなお題をこう星野さんに投げたら、また新しい曲が生まれるみたいなところがあるのかなと思って、なんかね、すごい、この機会だからこそこういう曲を作るみたいなのがすごいと思いましたし、やっぱまあ、もう言わずと知れた大スター、紅白とかも毎年出てるような大スターになってますけど、この歌詞の中ではなんか社会のはぐれ者みたいなもの、ちょっと真ん中からずれてるんだっていう意識とかも書かれていらっしゃって、最近で言うとキングヌーのね、常田さんとか、おそらくヒゲタンの藤原さんとかも多分そうだと思うんですけど、社会のある種はぐれ者、メインシーンからはずれてる人たちが音楽シーンの今ど真ん中に来てるっていうところのなんか快感というかね、気持ちよさみたいなものもいろいろと感じたりします。ということで今週の一曲は星野源さんで創造、こちらミュージックビデオでぜひお楽しみください。
スーパーマリオブラザーズの35周年の、
そうです ね, です
ね。
はいはい、種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
そうですね、これからお菓子情報も混ぜていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ポンでした。
タネラジ、
また。